ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコウィドル大統領はサルジート病院に防止サービス等を補足。インドネシアはイナラク2024年に44社を参加させる最初のニュースです。ジョコウィドル大統領は8月28日、水曜日、ジャカルタ特別州のサルジト病院に防止保健サービス等を補足しました。水曜日、大統領事務局の YouTube アカウントに掲載されているように、ジョコウィドル大統領は、サルジト病院の防止保健等の建設には、8階建てで2670億ルピアかかったと述べました。
Kita tahu kematian ibu di negara kita itu ranking ke-9 dari 10 negara di Asia. Kematian anak
itu 私は予算2670億、建物と設備に2400億、人材の準備に500億をかけて、8階建てのサルジト病院物資保険等を建設したことに感謝します。設備は全てデジタルで、非常に近代的であることが分かりました。私はオールデジタルで、管理された病院をどのように運営していくかという一例になると思います。
Untuk persiapan SDM 50 miliar. Tadi saya masuk, saya melihat peralatan semuanya sangat modern, digital dan sangat modern. Ini saya kira akan menjadi contoh bagaimana manajemen sebuah rumah sakit yang dikendalikan, yang semuanya digital.
大統領はジョクジャカルタ特別州のサルジト病院の防止保健サービス等は、完全にデジタルで管理されている病院管理の一例となる可能性があると付け加えました。次に、インドネシアはインドネシア外務省とインドネシア商工会議所を通じて、2014年9月11日から13日にかけて、ベルノリマで開催される2020年インドネシアラテンアメリカカリブ海ビジネスフォーラム、またはインナラに地元企業44社参加させる予定です。インドネシア外務省のオマル・ハリコミ局長は、これらの企業は大企業、国有企業、ペルで宣伝するために主力製品の持ち込んだ中小企業で構成されていると説明しました。8月27日火曜日にジャカルタで発表された声明で、オマル・ハリ氏はこれらの企業がラテンアメリカとカリブ海諸国の企業家に知られるように優れた製品を宣伝するためにインナラクに出席すると説明しました。
Kita akan bawa hampir 50 ya, baru satu delapan. Perusahaan-perusahaan dari
私たちはインドネシアから代表の企業44社を連れてきます。したがって国有企業、国外の大規模、民間企業もありますが、ベルノリマに来てくれる優れた輸出製品を持っている中小企業もあります。オマルハリ氏は初めてインドネシア国外で開催されるインナラク2020年は、アジア諸国とのビジネス拡大を望むラテンアメリカ、 びかり深いの企業家のニーズに応えることができると期待されているとすぐ聞こえました。ロシアによるとそれとは別にベルディのインナラ2024の実施によりこれまで中国や韓国を含む多くの国と定期的にビジネスの予定を持っていたラテンアメリカ及びカリブ海の企業家に追加の選択肢が提供されることも期待されているということです。インナラク2024イベントでは、食料安全保障から投資まで数多くの分野がインドネシアの焦点となっています。そしてそれとは別に、インドネシアはパーム油とその派生製品、自動車産業向けの製造、自動車のスペアパーツなど国際市場で高い競争力を持つ多くの優れた製品も提供する予定だということです。次に、中央政府と地方政府は2020年9月3日から6日に世界のカトリック教徒の指導者フランシスコ教皇がジャカルタに到着するのに先立って協力して準備を進めています。国の指導者とバチカン教区長は数多くの活動があり、そのうちの一つは、グロラン文化の複合のない二つのスタジアム、つまり文化のスポーツセンターミンスタジアムとマディアスタジアムで同時に行われる大規模な国会ミサを収録しています。教皇フランシスコ訪問委員会は、2020年9月4日に行われる大ミサには約8万6千人が参列すると推計しています。ジャカルタ特別州知事のヘル・ブリハルドの氏は、国民はフランシスコ教皇との大ミサ中に発生する可能性のある交通渋滞に注意を払う必要があると述べました。同日、文化のスポーツセンターのジャカルタコンベンションセンターでは別の大きな活動があります。それは国際持続可能性フォーラムまたは ISF で国連事務総長のピーター・トムソン会を問題特使を含む多くの国の国家元首や大臣ら5000人の参加者が参加します。地方政府は自主的に在宅勤務をするよう国民に要請しました。次に、国連の機関とパートナーは64万人以上の子どもたちがポリオワクチン接種を受けられるようにするため、ガザでの人道的戦争の即時停止を要請しました。この要請は地域の弱い立場にある人々のまでの病気の拡散を防ぐために、敵対行為を即時停止する緊急の必要性を強調しています。国連パレスチナ難民機関の声明によると、これらの機関はワクチンを提供する用意があるが、治安状況の悪化により人道的理由から一時停戦が必要となっているということです。国土局はワクチン接種キャンペーンが遅れれば子どもたちにおけるポリオ発生のリスクが大幅に高める可能性があると警告しました。国連人道基金は世界保健機関 UNRWA その他のパートナーと連携し新型ポリオワクチン120万回分をガザに送りました。最後のニュースです。国連各機関または国際原子力機関または IAEA は、ロシア軍とウクライナ軍の間のセンターがコルソクでの核事故を引き起こす可能性があると懸念を表明しました。IAEA のラファエル・グロッシー事務局長は、コルソク原子力発電所の所在地であるコルソクの首都クルチャートフを訪問し、不安を示しました。8月27日火曜日、クルチャートフで行われた記者会見で、ラファエル・グロッシーは、クルチャートフでの地震の存在は、クルスク1とその原子力発電所に軍事活動が近接しているためであると述べました。現在核実行の現実的なリスクが存在しています。グロッシー氏は、クルスク原子力発電所への無人機攻撃の証拠を観察したことを認め、同発電所が活発な戦闘地域に建設しているため、安全性に重大な懸念が生じていると強調しました。さらにラファエル・グロッシー氏は、発電所の構造的脆弱性がリスクを悪化させていると述べました。ロシアは標準的な建物内に使用されているため、大砲や泥による攻撃に対して非常に脆弱です。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は、在ロンドンのインドネシア大使館の2020年人民パーティーには、数千人の訪問者が参加したことについてお伝えします。インドネシア共和国独立79周年の一連の祝賀行事の 締めくくりとして、在ロンドンのイングリッシュ大使館は8月12日土曜日、北ロンドンのクイーンズパークコミュニティスクールで2020年在ロンドンイングリッシュ大使館チームパーティーを開催しました。この活動には1600人以上のロンドン在住のイングリッシュ人が参加しました。イングリッシュ大使のリスラ・ビリブ氏は、この活動は毎年恒例の行事ではあるが、今年の祝賀は非常に特別なものだったと語りました。インドネシア共和国の独立記念日を祝うこととは別に、今年はインドネシアとイギリスのアルコーチャンクワンシー79周年を記念する年でもあります。イエローライスをバランサテ、ナマズのペセル、チェンデル、その他イギリスのインドネシア製菜昼食後のベンダーに、24社が販売するさまざまな料理など、さまざまな種類のインドネシア料理が紹介されました。インドネシア大使館はまたインドネシアのダンドダ歌手、ミリニート・リヌワン・ナイバホからの特別パフォーマーを招待しました。インドネシアのダンドダ歌手、サイロ・ハクツ、コンテストを卒業したこの歌手、デュオ、さまざまな人気曲を演奏して、聴衆を楽しませることに成功しました。このイベントにはイギリス在住のインドネシア人ディアスポラ、すなわちアンクルンアンサンブル、インドネシアディアスポラプロジェクト、ロワトジャム2万バンド、ミルナイトベルベルベットバンド、トムズチェアバンドによる演奏もありました。またチェンドラワシダンスグループもパフォーマンスを披露しました。そのメンバーの中にはイギリスに留学中のパプアからの学生も含まれていました。このイベントはエスペルスタリーデザインが作成したパレードのユニークなアクセントを加えた伝統的なファッション衣装のパレードによって書き付けられました。インドネシア共和国の独立記念日のお祝いは典型的な8月17日の協議会で盛り上げなければ完了しません。この機会にクロプックを食べたり、瓶肉牛を入れたりする競争が開催されました。子供だけでなく大人も参加します。この大会には地域住民も参加します。在ロンドンのインドネシア大使館の2020年人民フェスティバルは、インドネシア独立記念日79周年を祝う一連の活動の主体性です。在ロンドンのインドネシア大使館が主催したインドネシア独立は、インドネシア独立79周年記念式典第17回は、バーチャルクイズ大会、ソーシャルメディアプラットフォームでの購入愛をテーマにして、写真コンテストで構成されました。これで外国語を終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はインドネシア共和国国会の誕生日は毎年8月29日に祝われることから始めます。インドネシア共和国国会の歴史は1945年8月29日にジャカルタのパサルバル芸術ビルでスカルノ大統領によって中央インドネシア国家委員会が設立されたことで始まりました。中央インドネシア国家委員会の設立 B は Indonesia 共和国の誕生日とされました。中央インドネシア国家委員会は、インドネシア共和国国会の前身であり、さまざまなグループや地域の個人で構成される約37人のメンバーで構成されています。インドネシア共和国国会は、インドネシア憲法制度における最高の国家機関の一つであり、その任務は国民の声を代表することです。次に8月29日、インカシアの設立についてです。テスル事業会社は東南アジア初の総合列車製造国有企業です。テスル事業会社またはインカシアは1981年5月18日に正式に設立されました。その後、テスル工場の運営は1981年8月29日にテスル共同会社によってインカシア経営陣に引き継がれました。この日は後にインカシアの誕生日に指定されました。1年後、当初は車両の製造を開始し、1985年には電車の製造も開始しました。1987年にこの会社は初めて電気鉄路車両を組み立てました。最後に国際核実験反対デーについてです。国際核実験反対デーは毎年8月29日に祝われます。この日は2009年12月2日に国連総会で合意され批准されました。この記念の目的は人命と健康への悪影響を防ぐために核実験を中止する取り組みです。多くの人が核兵器のない世界を望んでいます。国際核実験反対デーは2010年に初めて開催されました。これで今日の歴史を終わります。
salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka. Dan ku tahu tak mau sekali lagi maafkanlah karena
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2020年の国家自然保護で、ガヤハカは自然保護における若者の役割の増大を強調することについてお伝えします。環境林業省は2020年の国家自然保護で、またはハカ園を記念する一連の行事の中で、生態系の保全だけでなく持続可能な開発も含めた自然保護活動における若い世代の役割を強調しています。今年の国家自然保護デー記念は、若い世代のための自然保護の実現をテーマとし、持続可能な自然のための若者というスローガンを掲げています。環境林業省の天然資源生態系保全局長のサティアワン・プリアポンコ氏は、このテーマは保護地域が目標であると植物や生物多様性の保全だけに注意を払うわけではないことを意味すると述べました。しかし、自然を愛する態度、精神、文化が掲載されるよう、地域開発、地域福祉、教育、若い世代などの側面に合っている意見にも注意を払っています。サティアワン氏は、若い世代は天然生物資源とその生態系を保護する上で、重要な役割を果たしていると述べました。したがって彼によると、彼の興味と才能に合ったプラットフォームを提供する必要があるということです。また、若い世代が将来的に天然資源と生態系を保護する取り組みを継続する保護化する会になってくれることを期待しています。2024年7月には国家自然保護デー記念シリーズが開幕し、サティアワン氏は、インドネシアの人口は若者が大半を占め、その数は約1億5400万人に達していると述べました。ロシによると、このデータは天然資源保護化するを含む将来のインドネシア国家の発展と文化の方向性が、インドネシアの現在の若い世代の資質によって決定されることを示しているということです。 特に1975年から1994年に生まれた Y 世代またはミレニアル世代と1995年から2010年に生まれた Z 世代はアクセスが良く技術の利用に適応し安いことを強調しました。どちらの世代も新しいことを学ぶことにオープンです。この性格は将来のインドネシア社会の文化的状況を示すものです。国家自然保護では毎年8月10日に祝われます。国家自然保護で沖縄自然保護活動の継続を維持し自然保護を国民のライフスタイルと文化の一部として社会に浸透されることを目的としています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Risnatu minasang pasona Indonesia des. Kyou wa kita Sumatra shu no Bolosiban dan kankou mura o goshoukai shimasu. プロシュバンダン観光村は7月4日2020年インドネシア観光村賞においてインドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シュバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に歴史的形成されたこの村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シュバンダン観光村は鳥羽三隅の青い水の広がりに囲まれ、手付かずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを利用すると妖怪山の噴火によって形成された島田島の肥沃な土地がすぐに分かります。この土地には様々な植物が植えられており、島田島観光村の代表的なマンゴーである小田マンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに塔箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリーに乗ったり、伝統舞踊を鑑賞したり、トレッキング自転車に乗ったり、アグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数100年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンのウルス織物の生産者です。伝説によるとハロングアンのウルはかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンのウルスは今にも伝統的な食器を使用し、天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村ではハロングアンのウルスを織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシュバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの城塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシュバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Aku mungkin tak selalu ada. Ini diriku, apa
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はレテプインドネシア2024をご紹介します。レテプドトゥール by トゥールドフランス公認のアマチュア向け国家自転車レースレテプインドネシア2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアゴ・サラフデン・ウの観光所属経済大臣は、観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、レテプインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別に、このイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レテプインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレテプインドネシアは中部ジャワ州ソロシーで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レテプインドネシア2024には東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レテプインドネシア2024の参加間には自転車レースだけでなく、フードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は、千の滝の街として知られるカラガンギャルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入り、スウェーデンがたくさんある地域にも行きます。皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
kakiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepada ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama.
Voice of Indonesia.
Listener minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Ada Ben no kyoku ni suite o sutai shimasu. Ada Ben wa 1996 nen ni Dikato Krishna niyotte seishikki ni keisei sareta Jakarta no ongaku grupu desu. 彼らの最初のアルバムは1997年にリリースされ、同じタイトルのメインソングをフィーチャーしたサハルスにトレイされました。この最初のシングルにより、アラベンの名前が世間に広く知られるようになりました。2年間の休止の後、正確には1999年にアラベンはパラレベンルアリブというタイトルのセカンドアルバムをリリースしました。このセカンドアルバムは当時ヒットした曲を生み出しました。曲のタイトルはウフです。バイムが書いたこの曲は、どちらかが恋愛感情を持っていないために、嘘に基づいた恋愛関係について歌ったものです。それでは皆さん、ウフ、意味は、わーのパン。 アルバンドが歌います。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Kuhindarkan pesona kemuliaan bagi
Voice of Indonesia.